本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第19章11節から27節。ルカの福音書第19章11節から27節。人々がこれらのことに耳を傾けているとき、イエスは続けて一つの例えを話された。それはイエスがエルサレムに近づいておられ、そのため人々は神の国がすぐにでも現れるだろうと思っていたからである。それでイエスはこう言われた。ある身分の高い人が遠い国に行った。王位を受けて帰るためであった。彼は自分の十人のしもべを呼んで、十皆を与え、彼らに言った。私が帰るまでこれで商売しなさい。しかしその国民たちは彼を憎んでいたので、後から使いをやり、この人に私たちの王にはなってもらいたくはありませんと言った。さて彼が王位を受けて帰ってきた時、金を与えておいたしもべたちがどんな商売をしたか知ろうと思い、彼らを呼び出すように言いつけた。さて最初の者が現れて言った。ご主人様、あなたの一皆で十皆を設けました。主人は彼に言った。よくやった、良いしもべだ。あなたはほんの小さなことにも忠実だったから、十の町を支配する者になりなさい。二番目の者が来て言った。ご主人様、あなたの一皆で五皆を設けました。主人はこの者にも言った。あなたにも五つの町を、あなたも五つの町を治めなさい。もう一人が来て言った。ご主人様、さあ、ここにあなたの一皆がございます。私は風呂敷に包んでそれをしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならなかったものも取り立て、おまきにならなかったものも借り取る方ですから。主人はそのしもべに言った。悪いしもべだ。私はあなたの言葉によってあなたを裁こう。あなたは私が預けなかったものを取り立て、まかなかったものを借り取る厳しい人間だと知っていたというのか。だったらなぜ私の金を銀行に預けておかなかったのか。そうすれば私は帰ってきた時、それを利子と一緒に受け取れたはずだ。そしてそばに立っていた者たちに言った。その一皆を彼から取り上げて十皆持っている人にやりなさい。すると彼らは、ご主人様、その人は十皆も持っていますと言った。彼は言った。あなた方に言うが、誰でも持っているものはさらに与えられ、持たないものからは持っているものまでも取り上げられるのです。ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて、私の前で目の前で殺してしまえ。イエス様がここでお語りになっていることは、人々のイエス様に対する期待とイエス様がなそうとしておられること、そしてイエス様の私たちに対する期待との間に大きなズレがあるということであります。人々はイエス様がエルサレムに入場なさったら王となって支配者である、今イスラエルを支配しているローマ帝国を打ち倒してくれると思っています。一方イエス様は自分は王位を受けるために遠いところに行く、すぐには帰ってこないとおっしゃっているのです。人々はイエス様が王になったら全てがバラ色に変わると思っている。しかしイエス様は与えられたものを自分で用いて生きようとおっしゃっている。イエス様はここでイエス様がもう一度来られる時までイエス様のしもべたちがどのように生きるべきかということと、イエス様に反対する者たちへの裁きを教えておられる。まあ、そのように、まあ、一般的には理解されています。しかしこれがですね、どこで語られたのか。主税人ザーカイの家で語られたということ、そしてこの話が事実と例え話の組み合わせになっているということを理解することがですね、この箇所でイエス様が真にお教えになろうとしていたことを理解するための鍵となります。イエス様はある身分の高い人が遠い国に行った、王位を受けて帰るためであったと語り始められます。 するとですね、これを聞いている人たちはこの話がエリコの町と非常に関係が深いことだったということがすぐに分かったはずなんです。なぜかというとですね、このユダヤの地、エリコを含むユダヤの地には領主アケラオという人が治めていた。でこのアケラオというのはイエス様が生まれた時にベツレヘム周辺の2歳以下の男の子たちを虐殺したヘロデ大王の息子の一人です。そして紀元前4年にこのヘロデ大王が死んで領土が三分割された時にユダヤの王位を受けるために与えられるためにローマ皇帝のアウグストゥスのところにこのアケラオはローマまでこう登っていくわけです。ところが一方でですね、アケラオが王となることを望んでいなかったユダヤ人の人々の代表50人もですね、ローマに行くわけです。そしてこのアケラを王様にしないでくれって言ってそういう請願をローマ皇帝に行った。 ですからしかしその国民たちは彼を憎んでいたので後から使いをやってこの人たちに私の王にはなってもらいたくありませんと言ったというそのイエス様の言葉と事実そういう事実があったということはもう完全に合致するのです。結局ですね、皇帝のアウグストゥスはアケラをユダヤの王とはせずに領主という王様よりも一段位の低い領主というものにして返すわけですね。ところが現地におけるその領主の権限というのは王が持っている権限と、領民に関して言えば領民との関係においては大して変わるものではない。それでそのユダヤの領主として帰ってきたこのアケラはですね、自分が王になることを望んでいなかった者たちに対して残虐な仕打ちをして3000人を殺したと言われています。そしてこのエリコにはですね、このアケラオが建設した宮殿がありました。でその当時もあったわけです。ですからイエス様がこの話をなさった時聞く人たちはそのアケラオとその反対者たちのことそしてその帰結をですねすぐに思い出したに違いない、そういうふうにある意味で非常に生々しい事実というのが割と最近あったというそういうことであるのです。イエス様はこの話によって何を伝えようとしておられるのでしょうか。イエス様はこれからまずですね、イエス様はこれから遠いところにいらっしゃるということです。イエス様がエルサレムに入場したらイエス様はイスラエルの王様になってですね、すぐにでも神の国がやってくる。人々はイエス様についてきた人々はそういうふうに思っていました。しかしイエス様はエルサレムに登っていくのは目に見えるイスラエルの王様になるためではなくて十字架にかけられて殺されてそして復活なさって全人類の罪の贖いをなし終えてそして天に昇って永遠の王となられる。確かにイエス様は王となられるのです。なられたのです。しかし当時のイスラエルの人々が思い描いていた王国のイメージとは全く違った王国が実現する。そのことのためにイエス様はエルサレムにいらっしゃるわけですね。しかもイエス様がそのような王となることを望まない者たちがいる。それはもちろん悪魔とその手下どもたちであるわけです。イエス様はこのこともおっしゃっています。では一体この全体の例え話でイエス様は何をおっしゃろうとしているのか。私はこの言葉がザーカイの家で語られたということに意味があると思います。でこのことはイエス様のこの箇所の最後の言葉ですね、ただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の目の前で殺してしまえという、その言葉と それからこの皆の例えをどのように理解すべきかということの示唆を与えてくれています。先週お話しましたけれども、ザーカイはイエス様がイスラエルの王になることなどとんでもないことだと思っていたのです。ザーカイはイエス様がイスラエルの王になることを反対してたんです。ザーカイはイエス様に会いたいなどと思ってなかったんです。なぜかというと、彼は敵国支配者のローマの手先となって同胞のイスラエル人から税金を絞り上げていた。でエリコをはじめとするそのユダヤの人々からですね、ザーカイは憎まれていたんです。そんなところにイエス様がやってこられてイスラエルの王様になってしまったら、彼はエリコの人々に殺されてしまうわけです。だからイエス様がやってこられてイスラエルの王になることになるともうとんでもない、なんとか阻止しなければいけないと思っていたのがザーカイとその仲間であったはずであります。しかしイエス様はそのザーカイを滅びから救い、ザーカイとエリコの人々の間に和解と平和をもたらすためにザーカイの客となられ、ザーカイの最も親しい友となられました。イエス様が王となることを望んでいない者を救うためには、その人の客となってその人の最も親しい友となる以外に方法はなかったからです。しかしそのことがザーカイの心を開き、ザーカイの心を動かし、ザーカイの全てを変えたのです。彼は自分の全財産の半分を貧しい人たちに施し、また騙し取ったものは誰であれ4倍にして返すと宣言し、エリコの人々に謝罪し、正しく生きることを求めるようになりました。このザーカイの家でイエス様を歓待したのはザーカイの仲間たち、すなわち主税人組合の人々だったわけです。で、この人たちは例外なくイエス様がイスラエルの王になることを阻止すべきだと思ってたんです。そのような席でですね、イエス様がただ私が王になるのを望まなかったこの敵どもは皆ここに連れてきて私の前で殺してしまえと言われたことというのはどういう意味があったんでしょうか。言うまでもありませんけれども、ザーカイとその仲間たちを殺してしまえというふうにイエス様がおっしゃ意味なさったということは絶対にありえないことですね。むしろ今イエス様との交わりを与えられて、ザーカイもその仲間たちもイエス様こそ誠の王となるべき方なのだということを知ったのです。自分たちはイエス様が王となられた時には滅ぼされるべきものであったのに、今イエス様の友とされ救われた、そのことを彼らは実感しました。イエス様が王としてもう一度この地にやって来られるとき、サタンとその手下どもを滅ぼされるということは神様のご計画の中にあります。それは私たちにとっての希望であり、また慰めであります。しかし罪によって目が曇ってですね、何が真実なのか、誰に従うべきなのか、どこに向かって歩いたらよいのかが分からずに、無知と誤謬の中でイエス様に反対している人たちもいるのです。そういう人たちについては、これらの人々を改心に導けとイエス様もおっしゃっている。だからここで皆の例えがを話されたわけであります。このように言われています。彼は自分の十人のしもべを呼んで十皆を与え、彼らに言った、私が帰るまでこれで商売をしなさい。イエス様が十字架と復活によって全人類の贖いの技を完成なさった後、天に帰って行かれる。しかしもう一度戻ってこられるとおっしゃる。その時いつになるか私たちには知らされていません。その間一人一人に一ミナを与えるとおっしゃってるんですね。今十人に十ミナですから、一人一人に十ミナを与えるとおっしゃってる。それによって商売せよと言われる。まあ、一ミナっていうのは 120分の給与に当時ですね120分の給与に相当すると言われています。今の日本ならどのぐらいでしょうか。まあ、仮に時給1000円として80万円ぐらいでしょうか。まあ、正社員や正規職員として働いている人であればまた違った金額になるだろうとは思います。いずれにせよですね、大き120分のお給料というのは大きな事業をしようとするには少ないですね。大きな事業をしようとするには少ない。小さな商売をですね、本当に自分のできるところから始める、何か小さなことから始めるならば、まあ、できるんじゃないか、まあ、そのぐらいの金額であるかと思います。ではイエス様が一人一人にその一ミナを与えになるとはどういう意味でしょうか。この話を読むとですね、そういえば私は他にも知ってる話があるわというふうに思っていらっしゃると思いますね。これはそれはタラント の例えです。マタイの福音書にも類似の例え話があります。そこではタラントという莫大な金額を与えられるわけです。5タラント与えられるしもべ、3タラントのしもべ、1タラントのしもべ、まあ、そういうしもべが出てくる。まあ、このタラントについては能力であるとか使命であるとかといった解釈が普通言われているわけですけれども、私はこのタラントというのはイエス様が最も大切になさった人そのものであるという、そのように解釈して、まあ、何度かメッセージをして、元気の出る聖書の言葉という本の中にもそれを載せました。まあ、どういう内容だったかというと、能力に合わせて5人の人を任せられる人、3人の人を任せられる人、1人を任せられる人、まあ、そこに不公平はありません。そして5人を預けられた人と3人を預けられた人がですね、それらの人を大切にすることによって愛の集団を作り上げていく、そのことを主人は非常に喜んでくれた。ところが1人を任せられた人はその人をほったらかしにした、そのことを主人は怒った。イエス様がマタイの福音書に残されている最後の長い説教の中で弟子たちにお命じになったことというのは、人を大切にする、自分の隣人を自分の宝物にすること、それ以外にはない、イエス様はそのようにお語りになった、そのように私は説教しました。で、ここではミナと言われている。まあ、実はですね、これタラントの例えとミナの例え、どっちを本当はイエス様がおっしゃったんだろうというふうに考える必要はないのです。それを考えてもほとんど意味がない。むしろマタイの福音書が伝えようとしたイエス様の言葉、それからルカの福音書が伝えているイエス様の言葉、それぞれがどのような意味であるのかということを知ることの方がよほど意味があります。ここではミナと言われている、まあ、タラントに比べるとはるかに少ない金額です。もちろんタラントの例えと同じように解釈することも可能でしょうけれども、むしろここでは一人一人に等しく与えられているものと理解するのが自然です。これを神の言葉と理解することができます。神の言葉と理解することができる。イエス様はこれを用いて神の国のために働きをせよとおっしゃる。周囲にはですね、イエス様が王になることを望まない人たちがもう圧倒的多数いるわけです。そのような中で自分に与えられている神の言葉、聖書の言葉だけではですね、大きな働きはできないと誰しも思うんじゃないでしょうか。どうですか皆さん、あなたに与えられている聖書の言葉で働きをしなさいって言われたら、え、私別に神学校行ってないしとか、たくさんの聖書知識があるわけでもないし、どうすればいいんだろう、そういうふうに感じる人多いんじゃないでしょうか。今与えられているものでは不足を感じる、そういうふうに感じるんじゃないでしょうか。 しかしですね、聖書の知識がたくさんあれば伝道が成功するかというと、それは絶対にそうではないのです。どんなに聖書の言葉をたくさん知っていても、それで伝道が成功するか、あるいはその人の言葉を聞いてイエス様を信じて救われるかというと、必ずしもそうではないのです。たった一つの言葉でいいのです。たった一つの言葉でいい。自分の心の奥に植え付けられた聖書の言葉、それを語るときに、その聖書の言葉を、言葉自身が働くのです。私もイエス様に出会ったときに、一つの聖書の言葉が私の全存在を変えました。それは、神の子イエスの血はすべての罪から我らを清めるという、ヨハネ第一の手紙1章7節の言葉です。神の子イエスの血はすべての罪から我らを清めるという言葉です。そして私は、自分自身がどういうふうにしてイエス様に救われたのかということを人に話すときに、必ずこの言葉を語るのです。神の子イエスの血はすべての罪から我らを清める。神の子イエスの血はすべての罪から我らを清める。言うならば、この言葉だけを語ってきたと言っても過言ではありません。自分の存在を根底から変えた聖書の言葉、神の言葉、それは多くの場合一つなのです。一人一人に一つの言葉が与えられる。祝福のもとと言われたユダヤ人の祖先父祖アブラハムもにも一つの言葉が与えられた。それが彼を変えたのです。それは何であったか。彼は神様の声を聞きながら生きた人でしたけれども、 あなたの子孫にこの土地を与えるという神様の声を聞いてもですね、それを信じることはできなかったんです。なぜかといったら、ずっと子供が生まれなくて、そしてもう自分も老人になってしまった、妻も老人になってしまった。神様がね、あなたの子孫にこの土地を与えるっておっしゃいますけど、私には子供がいないじゃないですか。私の財産の後取りになるのは、あのダマスコのエリエゼルしかいませんと言ったときに、神様はアブラハムを天幕の中から、夜ですね、夜天幕の中から外に連れ出してアブラハムに言うんです。さあ夜空を見てごらん、この星が数えられるなら数えてごらん、あなたの子孫はこのようになると、イエスと神様アブラハムに言われました。その時にアブラハムは神を信じたと聖書にあります。言うならば、彼は神様の声を聞きながらこれまで生きてきたけれども、神様信じてなかったんですよ。信じることができなかったんです。本当に信じることができなかった。だけどその一つの言葉を聞いた時に、彼は本当に神様を信じることができた。それが彼の存在の根底を変えたのです。パウロもそうです。イエス様に出会った時に、イエス様からかけられた言葉を伝道の行く先々で彼は語るのです。それはどういう言葉であったか。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと。イエス様はパウロに語りになりました。パウロはこの言葉を、イエス様に言われたこの言葉をユダヤ人たちの前でも、アグリッパ王総督フェストの前でも語りました。このことを語ることが、復活のイエス様こそ王の王、主の主であるということを証言する、最も確信を持って語ることができる言葉であったからです。私たちの存在を根底から変える言葉があります。それは多くの場合一つです。それでいいんです。その一つの言葉、人それぞれは違うと思います。その一つの言葉があれば、神様の働きをすることができるのです。それは今、神様の敵となって イエス様が王として帰ってくることを望まない人たちをイエス様のところに連れてくる、そういう働きをすることであるのです。たくさん伝えられなくてもよいのです。あなたの存在を根底から変えたその一つの言葉を伝えればよい。その言葉を分かち合えばよいのです。その言葉を一人の人、二人の人、三人、四人、五人の人と分かち合う。ゴミナを設けたっていうのは、あなたが語ったその言葉がですね、五人の人たちの心の中に残ったということなのです。三ミナを設けたというのは、その言葉が三人の人たちの心にとどまったということであります。あなたの心にあった一ミナが五ミナに、また三ミナに増えたのです。ここで設けたと訳してある言葉がありますけれども、これはもともとですね、増えたという言葉なんです。増えたという意味の言葉であります。自分が頑張ってですね、商売上手にやって頑張って儲けたんじゃないんです。増えたんです。良い地に落ちた種、神の言葉は30倍、60倍、100倍にもなるとイエス様はおっしゃっている。与えられた皆、あなたの心の中に植え付けられた神の言葉そのものの中に増える力があります。あなたを根底から変えた神の言葉は、他の人をも、それを聞く人をも、その言葉に耳を傾ける人をも根底から変える力があるのです。この例えに出てくる最後の人は言いました。ご主人様、さあここにあなたの一ミナがございます。私は風呂敷に包んでしまっておきました。あなたは計算の細かい厳しい方ですから恐ろしゅうございました。あなたはお預けにならないものを取り立て、おまきにならなかったものを借り取る方ですからと言っています。ここで風呂敷と訳している言葉がありますけれども、これは手ぬぐいと言った方がよりふさわしい。日焼けしないように首に巻いたりですね、汗を拭いたりするようなものなんです。日本人が思い浮かべるですね、風呂敷という言葉で思い浮かべる、なんかこう絹のね、いい綺麗ではないのです。汚れた粗末な布です。なぜそのようなものに入れたままにしたのか。これだけでは何もできないと思ったからです。そして無駄に使ってしまったら主人に怒られると思い、汚い布に入れて放っておいた。なぜなら主人は賄いところから借り取る厳しい人だからだというのです。せっかく心に分かれた神の言葉も何の役にも立たない。無駄に使うと周囲から攻撃されることにもなるし、そんなことなら使わずに放っておけばよい、なくしてしまうよりはマシだろう。しかし皆さん、もしこの人が与えられた一ミナをですね、失ってしまっていたとしたら、使おうと思ったんだけどうまくいかなくて仮になくしちゃったとしますね。そしたらこの主人はどうしたと思いますか。厳しく叱るでしょうか。私はこの主人は亡くしてしまった人を叱らず、もう一度一ミナを与えるだろうと思います。主人がこの人を厳しく叱責したのは、主人に対して偽りの証言をしたからです。あなたは預けにならなかったものを取り立てて、おまきにならなかったものをも買い取る方だと言っていますけど、これは偽りです。主人は一ミナ預けたのです。神の言葉を巻いたのです。イエス様はご自分のことを種を巻くものだと、神の言葉を巻くものだと自己紹介しておられます。土を耕し、石を掘り起こし、茨を抜いて何度も種をまいてくださる方、これが私たちのイエス様であります。そして言われます、これを他の人と分かち合いなさいと。 もう一度申し上げます。あなたを根底から変えた聖書の言葉は、それに耳を傾ける人を根底から変える力があるのです。イエス様の敵として歩いていたあなたが、イエス様の最も親しい友とされたように、今あなたの周囲でイエス様の敵として歩いている人たちが、あなたが分かち合う言葉によってイエス様の最も親しい友とされていくのです。皆さんの中には、私はこの聖書の言葉を聞いて自分の存在が本当に根底から変えられたという、その聖書の言葉を持っていらっしゃる方がいるでしょう。あるいはまだそのような言葉に出会っていないと思う方もいらっしゃるかもしれません。そういう言葉に出会ったことがあるという方は、どうぞ今日その言葉をもう一度思い返し、心の中でその言葉を何度も繰り返して言っていただきたいと思うのです。そしてまだそういう言葉に出会ったことがないという方は、神様どうぞその私の存在を根底から変えるあなたの言葉を私にくださいと祈っていただきたいと思うのです。私にもその一ミナをくださいと祈っていただきたい。イエス様は必ずあなたの祈りに応えてくださいます。お祈りをしましょう。どうぞしばらくそのような言葉を与えられた方々は、その言葉を自分の心の中で思い返し繰り返してください。そしてその言葉をまだ与えられていない方は、神様どうぞその言葉を私に与えてくださいとお祈りいただきたいと思います。しばらくお祈りをしましょう。主イエス様、今日も私たちはあなたの御言葉を待ち望みます。あなたが私たち一人一人に与えてくださったそれぞれの言葉、聖書の言葉、神の言葉、それを一人一人の中で強くしてください。一人一人の存在を根底から変えたその言葉を、もう一度あなたが強くし固くし、それを自分の愛する者たちに語る力をお与えくださいますようにお願いいたします。またまだそのような言葉を与えられてない方々には、どうぞあなたご自身が聖書の言葉を与え、神の言葉を与え、その存在の根底から作り変え、祝福してくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたの言葉は私たちの存在を全く変える力です。私たちだけでなく、私たちの言葉を聞く者たちをも変えていく力であります。主イエス様、そのことを私たちが本当に体験的に知り、あなたが私たちにお命じになっておられるように、その言葉を持ってこの地に新たな愛の集団を作っていくことができるように、私たちを強め導いてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。